るさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報をあかりく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてそしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもチェックお忘れなくということですね。
はい、
いや久しぶり。
お久しぶりです。
うん、待ちに待ってたって方も多いと思います。 CTK のカメラに向かって一言どうぞ。
はい、皆さん一回お休みしてしまいましたがお久しぶりです。きっと寂しかったことでしょう。でもその分ですね、うん、広報課の横井さんが頑張ってくれましたので、うん、とっても素敵な回になりました。今日も楽しんでいってください。
はい、ありがとうございます。あかりちゃん本当にね、あの元気になってよかったわ。
はい、よかったです
歯は全開ですよね。
そうですね、あの皆さんのおかげで元気になりました、うん、
はい、今日も楽しく、そしてこのスタジオがパッと明るくなる笑顔、
ありがとう
よろしくお願いいたします、はい、さてさて今日のテーマはプチラッキーということで、はい、いろいろありそうですね。
私寒くなったのが苦手で困るんですけど、うん、でも寝るとき、あのダウンじゃない羽毛布団にしたんですよ。
あ、はいはい、
暖かいから、うん、そうしたらですね猫が寄ってくるようになりまして愛病の、うん、この番組のディレクターアシスタントディレクターが、
はい、キキララちゃん、
そうなんですよ、はい、あの寝るときにダウン羽毛布団の上に乗ってくれるようになりまして、う
ん、羽毛にその猫ちゃんのおケーキが入って余計にあったかいね。
そうなんですよ、あったかいし、うん、やっぱり朝目覚めるときに愛病がそばにいてくれる幸せ、
うん、あーもうキキララの幸せかもね。
そうなんですよ、お互いに幸せのね向上って感じです、うん、やっててプチラッキーだなって思いました。寒くなったのはちょっときついけど、うん、でもその分ラッキーがありました。
そうですね、
はい、
まあ、あったかい、ね、そんな感じですよね。
そう、とってもあったかく目覚められます
あったかいってなかなか目覚めもちょっと、まあ、目覚めにくくなりますね。
そう、もう外に出たくない今日は頑張って出てきました
そうですねさあ、あの本当にラッキーなこといろいろありそうなんですけども、はい、最近あかりちゃんね独立もしまして、うん、本当に頑張ってるなと思いますけども、はい、あの蟹市で行ってましたいろんなね、あのその講座にも出たみたいで勉強になりました。
あの蟹商工会議所さんがやってる創業塾っていう、うん、無料で、うん、あのその創業したい人とか創業したての人を、うん、にあの教える講座みたいな、
フォローアップですよね。
そうなんです、うん、やっていて私も行ってきたんですけど、うん、すごい学びながら実践もして、うん、カキカキもしながらできるので、うん、とっても勉強になりました、
うん、本当にタイミングが合うってことがすごくラッキーですよね。
いや本当にそうですよね、うん、また無料でそういう市民の方を、うんうん、向上させていくというか、
そうですね、
応援してくれる、創業を応援してくれるのはありがたいなと思います。
そうですね、うん、まあ、商工会の方々またねいろんなイベントを組んでるでしょうからね。
そうですね、
楽しみにしたいと思いますが、はい、さて今日のテーマいろいろありそうですが、まずは何でしょうか。
はい、皆さん知ってるですか。
知ってるですか
久しぶりで噛んでしまいました、はい、今日はですね、
はい、
10月27日なんですけども、うん、世界新記録の日なんですって。
あら、新記録、
新記録、はい、今から約90年前に行われた第6回明治神宮体育大会で、うん、走り幅跳びと三段跳びで日本初の世界記録が誕生したことにちなんで定められたんだそうで、
はあ、知らなかったですね。
実はですね、うん、蟹市にも世界記録を出した人たちがいるんですよ。
え、そうですか。
そうなんですよ、うん、2つあって、
ええ、
1つ目は8の字跳びの記録。
縄跳び？
そうなんです、はい、縄跳びで、うん、2013年に広見小学校6年生がテレビ番組内で1分間で217回ですねを飛んで当時のギネス記録を更新したんです。
あ、テレビ番組から生まれたギネス。
そうなんです
よ、すごいですね。
8の字跳びってあのでっかい 縄跳びに8の字にどんどん飛んでくんです、生徒が何人も、
はいはい、
すごいスピード感で私も見てましたが、私が小学生だったらできないなっていうぐらい、どうやってみんな頑張ってここまでできたんだろうっていうぐらい、
息合わせないと難しいですよね。
そうなんですよ、
これね、
これはもう感動したのを覚えてます。そしてですね、2つ目は昨年出されたマスターズ水泳 400m メドレーリレーの記録で、
あ、これ以前明るい話で紹介しましたね。
ですです、はい、メンバー4人のうち2人が市内在住の方で、うんうん、
はい、
なんと当時の年齢は79歳と86歳
素晴らしいですよね。
素晴らしいです。それで水泳ができるのもすごいのに早いっていうね、
うん
う
ん、
当時の4人の合計の年齢は323歳、
うん、
ちょっと想像がつかない。でドイツのチームによる2017年の世界記録を6秒以上も短縮する、
うんうん、
そうなんですよ、
6秒ですよ、大きいですね、
めちゃくちゃ大きいですよ、うん、6分55秒34という記録を残したんですね。
いや、このチャレンジ精神ってのは年齢関係ないですね。
いや、もうパワーをいただきますよね、
うん、
こうやって蟹市には子供からご高齢の方まで世界記録を持ってるってすごいですよね。
年齢本当に関係なくそういう気持ちが大事だし、あとシニアに関しては本当にこう力をもらうというか勇気をもらうというか、
本当に
継続することが力になるんだっていうこの言葉通りの実現実態をね、まあ、表現してくれたなって思いますよ ね、
そうですね、私たちも世界記録は出せなくてもね、うん、そういう方からパワーをいただいてね、挑戦する心を大事にしていきたいですよね。
こういうすごい、まあ、ニュースとかね、情報もらうと元気になりますね。
そうですよね。なので今後も情報が入り次第ですね、うん、この明るい話でもお知らせしていけたらと思いますので、
はい、
皆さんお楽しみにしていてください。
まだまだ世界記録が出る可能性が高そうですよ。
そうですね。
さあ続いてはどうでしょうか。
はい、続いてはですね、うん、リバートゥーサミットというのが開催されます。
リバー川ですか。
そうなんですよ、はい、11月5日土曜日と6日日曜日に日本ライン木曽川リバートゥーサミット2022が開催されます。
へー、
これはですね、木曽川中流域周辺でいろいろなアクティビティが楽しめるイベントなんです。
これ初めての気がしますけど。
そうです ね、 初めてだと思います、
はい、
メイン会場になるのはリバーポートパーク美濃加茂、
うんうん、
そして犬山城周辺の木曽川右岸と左岸になります。
うん、でも蟹市もね隣接してますからね。
そうなんですよ、はい、木曽川中流域周辺の魅力は川だけではないんですよ、うん
ええ、
鳩吹山などの山だったり、うんうん、中山道鵜沼宿などの町の魅力も感じられるイベントになっています。
自然を楽しみながらっていうことですね。
そうなんです、はい、木曽川中流域一帯のイベントなので、うんうん、もう県の枠も超えてやっているのに、うんうん、私はとてもびっくりしました。
いや、初のイベントっていうのもすごい興味深いですよね。
そうですね、蟹市でも日徳スパークテックワークスパークでは、う
ん
うん、かぐや姫マルシェというのやウォーキングイベントが開催されます。
まあ、かぐや姫の竹のね林は本当に美しいですからね。
かぐや姫の散歩道がね近くにありますので、このかぐや姫マルシェでは、うんうん、ハンドメイドアクセサリーなどの雑貨や小物が買えたり、うん、ハンドマッサージやキャンドル作りなどができるワークショップに参加できたりします、うん、
あ
ら、
じゃあちょっと女性の方々には目移りしそうな場所でもあるし、
ね、
癒しの場ですね。
かぐや姫って書いてあるので、
なるほどね、
多分そういうものがあるんだと思います。
あ、そこにかけてあるんですね。
はい、ウォーキングイベントでは、はい、かぐや姫の散歩道や、うん、中山道太田宿、うん、上級の乱古戦場跡などを巡るコースになっていて、
うんうん、
11月5日土曜日には木曽川周辺の清掃を行うクリーンアップウォーキングというのを開催します。
クリーンアップウォーキングということもしながらの楽しみ方ってことで、
はい、
また上級の乱の古戦場なんかは今 NHK の大河で行っていま す、
です、ねね、
鎌倉殿13人ここに出てきそうですからね。非常に皆さん出かけていただきたいですね。
注目スポットでございます、
うんうんうんうん、
参加は無料なんですが、はい、11月2日水曜日までに事前の予約が必要になるのでご注意ください。
11月2日までに予約事前にってことですか。
はい、
はい、
蟹市の名所はね、地域の人たちのおかげで綺麗に保たれていますので、
うんうん、そうですね、
名所を巡りながら清掃を行うウォーキングっていうのは、うん、とっても大切な活動だと思いますので、
そうですね、
皆様もご協力いただけたらと
思います。楽しみながらそうした、まあ、ボランティア活動ではないんですけども、
ね、
自分たちの街を綺麗にすると、
そう、ありがたいです。
いい企画ですね。
そう、この他にもですね、楽しいイベントがたくさんありまして、
は
い、リバーポートパーク美濃加茂では、
うん、
木曽川下りやジェットボートもできちゃいます。
いや、すごいアクティビティですね。
そうですよね。そして犬山城周辺では、うん、犬山朝市や、
うん、
ワインやお肉などのグルメが楽しめる、
うん、
各務原リバーサイドライフ川辺おしゃべりバーが開催されます。
なんとなんと、私はソムリエールですので、ワインと聞けばちょっと興味深いですね。
野田姉さんが喜ぶイベントですね。
その辺で酔っ払ってるかもしれません。私、
可能性ありますね。酔っ払った野田姉さんを見てみたいこれが行われる場所なんですけど、
はい、
すごくて、各務原から犬山城を眺めることのできる隠れスポットの右岸会場になってるんですよ。
隠れスポット、
そう、そうやって聞くとね、さらに行きたくなりますよね。
はい、そうですね。
会場へお越しの際は、うん、駐車場がやはり限られていますので、うん、公共交通機関のご利用にご協力ください、
はい、なるべく公共交通機関を使っていただきたいと思います。はい、
JR 美濃太田駅からリバーポートパーク美濃加茂と日徳スパークテックワークスパークへはシャトルバスも出ます。
シャトルバスね、これ時間もちょっとチェックする必要があるかもね。
そうですね、
はい、
そのように時間チェックとかイベントどんなのやってるだろうとか思われると思いますので、
はい、
イベントの詳細はですね、
はい、
ホームページでチェックするのがおすすめです。
はい、ホームページをチェックしてくださいということです。
はい、あのネットで検索するときはですね、
はい、
リバートゥーサミット2022で検索していただく
ですが、リバートゥーサミット2022ですね。
そうなんです、
はい、
実際はアルファベットのイベント名なんですけど、カタカナでこう入力してやってみても出てきますので、
はい、
リバートゥーサミット2022で検索してください。
カタカナはありがたいです。私たちの年齢は、
私もです。あの年齢関係なく苦手な人もいますんでイベントに参加してぜひね、
うん、
木曽川の魅力だったり蟹市の魅力をみんなで味わいましょう。
そうですね、だから本当に行楽のシーズン、こと今週すごくいいお天気が続きますけども、
そう、
11月もこの天気引き続きね保ってほしいですよね。
外に出やすくて楽しい季節ですよね、今の季節は。
冒頭ね、ちょっと寒くなったとは言いましたけども、ちゃんとこのダウンとか着ていけば、
うん、
しっかりあの暖かくなりますし、
そうです、そうです。
でまた暖かいものもきっと食べれるかもしれないし、ね、
あ、そうです ね、
きっとね、
そういうものもありますので、ぜひ皆さんご参加してください。11月5日、
うん、
そして11月6日に行われるイベントでございます、
うん、私今検索して iPad 出しましたけども、これチラシみたいなのが出てますよね、
はい、あ、そうです、チラシありますね。
こういう形のものが多分あの市役所とか行けば見えるのかな。この形のもの見るともっと分かりやすいかもしれませんし、ネットでもね検索できますからね。
ホームページにも載っていますし、ホームページ以外のところでもイベント紹介とかされていたりして、
うんうん、
このチラシも載っていたりしますので、
うんうん、
あのそうですね、リバートゥーサミット2022で検索していただくといろいろ出てきます
ので、そうですね、まあどんなこともそうなんですけど、まだまだコロナ禍という形もありますので、はい、やっぱりオミクロン株としてもね、感染しやすいと言われてますから、
うん、
十分にここで対策をしていただきまして、
はい、
安全に参加してもらって楽しんでほしいですよね、
う
ん、
そうですね。でもほとんどが外で行われるイベントが多いので、
うん、
結構気軽に参加できるものも多いかなと思います。
ご家族で楽しめる内容がいっぱいですからね。
そうなんですよ、この木曽川中流域一帯ってどんだけあるんだろうと思ったら、
美
濃加茂市と各務原市と蟹市と坂保木町と愛知県犬山市で開催なんで、
そうですね、まあ、一応メインは美濃加茂の、ね、リバーポートと
鈴鹿
犬山のって話がありましたけども、まあ、木曽川沿い全域にわたってというかね、そういう形で開かれますから、やはり岐阜県は清流の県ですのでね、
そうですね、
清流を楽しみながら楽しいイベントに参加して、
はい、
まあ、皆さん癒しとそして健康を保っていただきたいなって思いますね。
そうですね、ぜひ皆さん遊んでください。
遊んでください
遊んで遊んでくださいってざっくりすぎましたね。
あかりちゃんどう、ちょっと出かけたいなって気持ちになってきましたよね。
とってもなっているんですけど、うん、私はなんか人の役に立てることが少しでもしたいと思うので、うんうんうんうん、その巡りながら清掃をするっていう、うん、
あそっちに参加したい、
ウォーキング、名所ウォーキングに参加してみたいなと思います、ね、う
んうん、もしかするとあかりちゃんが登場するかもしれませんよ皆さん。
どこまで車椅子で行けるかは分かんないですけど
ちょっとガタガタかもしれないけど頑張って、もしよかったらね、
はい、
はい、ということで情報今日は2つご紹介いただきましたね。
そうですね、
じゃあ振り返って一つ一つちょっとポイントだけお願いいたします。
はい、10月27日世界新記録の日ということで、蟹市にも世界記録を出した人たちがいますよということで、うん、皆さん市民の皆さん誇りを持ってください。
元気をもらいました。
はい、そしてですね11月5日土曜日、うん、6日日曜日に日本ライン木曽川リバートゥーサミット2022が開催されますので、皆さんネットでリバートゥーサミット2022で検索して詳細をご覧ください。
はい、ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、
さあそろそろ時間が迫ってきましたよ。あっという間ですね。
あっという間ですね。
さあ久々に登場してもう本当に、まあ、スタジオが明るくなりまして、
ありがとうございます。いい
情報、明るい情報をいただきました。あかりちゃんありがとうございます。
みんなも喜んでると思います。
さあエンディングいきましょうか。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は11月10日です。お楽しみに。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田姉こと野田光代でした。それではまたルンルン。